サロンド武蔵野理髪店、玉川上水沿い、午後2時、雑木林に囲まれた創業45年の古風でこじゃれた理容サロン。2代目オーナーの阿部ちゃんが一人で切り盛りしている。そんなお店に今日も前衆議院議員の松本洋平さんがお茶を飲みに来ています。
どうもすみません、松本さん、こんにちは。
どうも、
ま、
こんにちは。
すみません、また呼び止めちゃいました。
お久しぶりです。お元気ですか？
あ、もう元気です。元気です。あの、またちょっとお茶でも付き合って、
はい、
世間話でもさせてもらおうかななんて思いました。
楽しみにしてきました。
ありがとうございます、
はい。
ということで、もう4月になるんですよね。
そうですね。
花見ですね。
早いですね。
早いですよね。そうなんです。ただうちらの商売なんかはこう、はい、3月こう卒業とか転勤とかそんな感じで、
うんうん、
こうお客さんがあの旅立たれたりとか、
はい、
そうとか生活の拠点を移したりとかっていう感じでね、はい、こうであのお別れがあったりとかっていう、ちょっとねそれを引きずってちょっと寂しいこう。
そうですね、
花見かなっていう気もするんですけど、
うん、
松本さんなんかもあるんですよね、大学時代とかは。
そうですね、はい、やっぱり、うん、まあ3月そうやって、うん、まあね、やっぱり会社にいる時もそうですけれども、うん、やっぱり転勤だったりとか、うん、学生時代なんかはね、うん、クラスも変わったりとかするもんだから、ね、それこそ寂しい思いもするけれども、うん、逆にでも4月に向けて、うん、あのワクワクする気持ちもあったりなんかして、
うちなんかもそうなんですよね。やっぱりここで新規にこう新しいお客様との出会いがあったりとか、
はい、
そういうのを期待したりとか。ただちょっとね、最近なんか悲しいなと思うのは、うんうん、こう何でも物事の価値観っていうのがこう、ただ値段が安ければいいとか、
はい、
あのちょっと派手だったらとか注目されるとか、
はい、
そういうことがすごくこう物事の基準、判断基準になってるのかなっていうところがあって、
はい、
まあ、ちょっとこう読売新聞で見たんだけど、こんな美味しさを守ろう棚田米とかって言って、こう美味しいお米をこうみんなでこうみんなで守っていこう、そのための適正な値段があるんじゃないかとか、
はい、
そういうね価値観っていうのがもっともっと広がるといいななんていう気が僕はしますね、
うん、そうですよね、うん、ちなみに、うん、ね、阿部さんは理髪店でしょ、
はいはい、
ある意味理髪店って、うん、まあ、もちろんその髪を切ったりとか、うんうんうん、いろんなそういう技術的なものを売る、
うん、もちろんそうですね、
ものもある一方で、はい、ほら特に阿部さんなんか、うん、トークを楽しみに来るね、うんうん、お客さんなんかもいるんじゃない。上々
理容師ですからね、はい、そうなんですよ、
ね、うん、そうですよね、うん、いやね、でも本当に自分も最近思うのは、
うんうんうん、
まあ、自分もこうは今ね、まだ結婚してなくて一人暮らしなんで、まあ例えば夜ご飯とか食べに行くわけですよ。でそうするとね、すごく気づくのが、会話をしないで物を食べてる人っていうのが結構多いなっていうのをね、すごく感じてて、でもなんとなくこう昔ながらの、その個人でやってますっていうお店に行くと、すごく不思議なのが、お店の人とこうワイワイ喋るだけじゃなくて、なんかね、いつの間にか隣に座ってる人とか、その隣に座ってる人とか、いろんな人がこう話に加わってきて、一人で行ったはずなのに、だんだんね、人が加わってきて、こうみんなで一緒になってこう話をするような、
コミュニティみたいになってね、
そう、
面白い。
だからね、やっぱりそういうのが失われてきたっていうのはね、本当に悲しいものがあるし、まあ日本がちょっとなんていうのかな、少し失ってきたものっていうのは実はそんなところに隠れてるのかななんて思ったりなんかしますよね。
大事なことなんだけど、案外気づいてないことっていう感じですよね。
そうですよね。まあ特にね、これから少子高齢化社会なんて言われる時代じゃじゃないですか、うんうん、やっぱりね、その町の機能として、うん、地域のそういうお年寄りなんかが、うんうん、自分たちの町でこう生活をしながら、うんうん、本当に人と人とがこうつながり合うような、はいはい、やっぱりそういうコンセプトの町づくりっていうのがものすごく大切だと思っていて、
う
ん、
大切なことです。絶対そうですよ、
うん、ですからね、うん、そういう意味ではやっぱりその阿部さんのね、うん、面白いこうトークが聞ける ね、うん、理髪店っていうのはすごく魅力的だなと思いますよね。
ちょっと宣伝しちゃったりしてね、そういい感じでこんな、まあ、そんな価値観をぜひですね、共有できればいいと思いますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、ですね。じゃあすみません、続いて松本さん、
はい、
また新聞のちょっと気になる、ちょっと古いニュースなんですけど、産経新聞のこのローソマネーの徹底解明を、日本、あ、まあ、日教組ですね、
はい、
骨維持を支援する足長育英会に寄付したはずの寄付金が、どうもそのようには使われていなかったんじゃないかっていう、今 ね、いろいろニュースになったんですけど、ちょっとねこれがもう俺もすごいもう何とも言えない気持ちっていうか悔しい気持ちっていうか、はいはい、うん、なって なんだろうなですね、これは悔しいな、
うんうん、いやね本当に教職員組合が、うん、要するに足長育英募金に、うん、寄付しましょうという名目で集めたお金が、うん、勝手にその教職員組合の目的のお金に一部が流用されたっていう、まあ、そういう事件ですよね、うん、いやねでもねこれは本当に私も聞いてもびっくりしましたし、うん、すごく、まあ、正直なところ腹立たしい思いだったんですけど、うん、まあよくね街中でも募金ってやってるじゃないですか、ね、うん、でやっぱりそれに募金をされる方々って、うん、やっぱりその目的に使ってもらうっていうね、うん、思いに賛同して で自分たち の使うべきお金、うん、使えるお金を少しでも役立ててもらおうと思って、うん、こう善意の気持ちでね一生懸命こう募金ってやるわけですよ、うん、ですだからねそういうね、うん、善意の気持ちっていうのを、うんうん、なんでこういう形で踏みにじることができるのかっていうのがね、
しかも先生だぜそれをやってたのがさ、
そうなんですよね、やっぱりその子供たちに教育をする先生という立場の人間がそういう形で、うん、まあある意味ね子供たちに対して本当じゃないことを、ね、
そうですよ、
言ってたってことにもなっちゃうわけだから、うん、やっぱりねこの問題っていうのは法律論だけじゃなくて、うんないねうん、やっぱりその道義的な問題としてもね、うん、本当にすごく大きな問題だと本当に思います
と、人としての生き方っていうかさ、なんて言うんだろうね、だからこの子供にとってさ、うん、先生ってねやっぱり、うん、親以上にある意味大人を意識するっていうか教育してもらうっていう立場の人じゃないですか、
うん、そうですよ ね、うん、実際ね自分も主催者側として募金をしたことがあるんです、うんはいうん、でその中でも自分自身がそのすごく感銘を受けたというか、うん、新潟中越地震って以前あったじゃないですか、はいはい、もう山古志村にこうね、うん、人々が取り残されちゃったりとかっていうすごい大きな、
は
い
は
い、
嫁さん新潟だからすごい身近に感じました、あれは、
う
ん、
で自分あの時に初めて自分が主催する立場での募金活動っていうのをやったんだけれども、うんうん、いやね本当にありがたくて、うん、もうおじいちゃんおばあちゃん、うん、またね本当にちっちゃい子供たちからもういろんな人たちが、はいうん本当に少しずつだけど、うん、ぜひ使ってくださいっていう形で入れてくれるわけですよ、うんうん、ね、でね私も実際に6時間ぐらい経って、それでね6時間ぐらいの募金活動の時間の中で60万円以上のねお金が集まって、
すごい人の数ですね、
本当になんか日本っていう国って改めてすごくいい国だし、うん、
いい国だよね、
うん、っていうのを自分自身感じたんですけどね、うんはい、じゃあ実際にそのお金をどうやる形で相手に送り届けるかっていうのがあるわけですよ。いやね銀行振り込みする時でも、うん、やっぱりねその手数料すら、うん、やっぱり皆さんからお預かりしたお金の中から取るっていうのはもうね自分の中ではもうどうしてもできなくて、はいはい、もう自分皆さんからいただいたお金は、うん、もう全額向こうの口座につくようにして、うん、でもう手数料は自分たちの中から出すような形を取りましたけれども、やっぱりねそういうね善意の気持ちをしっかりと受け止めることができなければやっぱり学校の先生としてね
務まらないね、
なんとかしてほしいですね、
してほしいですねそれはね、うん、松本さんさほら俺結構、はい、車道落してたり未だに電気自動車なんか乗らないぞみたいなノリだったり、あと飛行機がものすごく大好きだったりとかっていうマニアックな感じなのは、はい、ご存知だと思うんですけど、
はい、
下地島っていうほら南の方の島があるじゃないですか、はい、3000メーターも宮古島に近くにある島なんだけど、3000メーターの滑走路があって民間のジェット機が訓練してたりとかっていうね、はい、離島なんだけど、俺も友達が実はパイロットがいたりして結構そういう近い話を聞かせてもらったりとかして面白いんですけど、でまあ全然話は変わるんですが、はい、これは今お聞きになってもらっているのは FM 西東京なんですが、コミュニティ FM ですよね、
はい、
でコミュニティ FM このあくまで地域の話をいろいろこう情報を提供するみたいなこうなんつんだろうメディアなんですが、
うん、
そういう離島とかこの振興策みたいな感じでコミュニティ FM を利用しようっていう話をなんと女子大生が 提案したりして、それであのこういろんなことをこう提供し合おうっていう話が出てて、僕はすごい興味があるなっていう思ってるんですけど、
はい、
うん、
まあ、特にね、うん、その離島なんかの場合には、うん、やっぱりその離島固有 の、うん、その自分たちが住んでる島だったりとか、うんうん、もう本当にすぐご近所さんとか、うん、まあ、そういう行政区単位での情報共有っていうのは結構重要だったりとかするじゃないですか、うん、はいはいはい、ね、なんか遠く離れた都会の話を聞くのもいいけれども、うん、やっぱり自分たちのその身近で生活する上において必要だったりとかっていう、そういう情報っていうのをやっぱり知るっていうのがすごく大切だったりとかね、しますから、まあ、そういう意味でね、本当にこのコミュニティ FM の活用っていうのはすごく画期的だなと。
面白いですよね、面白いですね、
うん、で実はあのこの FM 西東京でも、あのそういう観点でいろんな情報を本当に地域に密着したのを流してもらってますから、やっぱりね、そういうこれからはある意味よく地方分権なんていう話もあるけれども、まあ情報もこれだけ情報化社会って言われる時代ですから、逆に言えば大きなグローバルな情報がしっかりと届くっていうのもすごく大事だけれども、同時に自分たちの身近なローカルな情報をしっかりとこう集める拠点っていうのもすごく本当に大事だと思います。
だって昔はあれでしょ、尖閣諸島なんていうのは人が住んでたりしたわけですもんね。それはね、
そうですね、
これからもちゃんと離島に人がちゃんと住み続けて、うん、こう発展してって、それこそ家族を持ってこう子供を育てていけるような環境がずっとずっとこう続けば、日本のために絶対プラスになることですもんね、これは間違いなくね。
やっぱり、そういう意味では離島っていうのはその経済的にっていうところがすごく難しいんで、やっぱりそういうところを全体としてどういうふうに考えていくか、で、そういう離島がしっかりと存在してくれるっていうことが、実は日本の安全保障面からもすごく今重要視がされていて、ですからね、やっぱりそういうことはしっかりと考えていかないとね、それも国民全体の問題としてしっかりと考えていかないといけないんじゃないのかなというような気がしますよね。
本当、
まあ、ですからね、そういう意味では、うん、今外国人参政権なんていうことも、うん、
はいはい、絡んできますね、
民主党政権で出るとか出ないとかっていう話があるけれども、しかしながら、じゃあそういう問題の中で、実はそういう人口が少ない、うん、有権者が少ないような地域でこの参政権によって、もしかしたら日本人の、意見じゃない意見が地域の意見をとなってしまうかもしれないということも考えなきゃいけないし、またその離島って結構日本の国にとって大切な施設とかがいっぱいあったりとかするんで、
で
その周りにね、やっぱりしっかりと大事な施設を守るための対策というのも必要ですよ
ね。どうも、今日も松本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
話聞かせてもらって、まあでもあれかな、外はもう満開かな、桜。
そうですね、
仕事したくねえなって言っちゃいけないんだ。この後もお客さんをお迎えします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サロンド武蔵野理髪店、今日もお聞きいただいてありがとうございました。また松本さんとお話を続けたいと思います。ありがとうございました。